現状のすべてを感謝しなさいと称されます。私は最悪から勝利と栄光を表している神である。許されているすべてのことを丁寧に感謝し、そして大胆に私に求めなさい。可能性があるからなるのではなく、全く可能性のないところから私の言葉が成就していく。私の言葉があるから成就します。私が電脳だから不可能が可能になります。あなたとの可能性ではなく、私の言葉に力があり、そして私が拠り所であると称されます。それゆえ今許されていることのすべてを感謝しなさい。今の状況を心から喜びなさい。そして私に大胆に求めなさい。願いなさい。すがりなさい。その時これから驚くべきことが始まる。救いが、癒しが、回復が、勝利が与えられてくると主は仰せられます。
このあなた方が通っている苦しみの一つ一つにこの報いが伴っていることを覚えなさいと主は言われます。この報いを手放してはなりません。私は必ずあなたを祝福し、あなたに報いようと主は言われます。
確かに私はあなた方をあふれるほどに報いますが、それにも勝って私は恵みと憐れみした神であると主は言われます。あなた方が何かをしたことに対して私は報いますが、それ以上に私はあなた方が何もできなかったにもかかわらず豊かな祝福を与える祝福の神であると主は言われます。私は恵みを持ってあなたに応え、また憐れみを持ってあなたを顧みよう。この恵みと憐れみをあなた方はこれから見ていくようになります。またあなた方の愛する者たちにそれが起こってくる。あなたはその時このそれを喜びなさい。こんなのにどうしてこんなに祝福されていいんだと言ってはいけません。それにもかかわらず祝福しなさる神の愛の大きさに驚きなさい。そして神の憐れみの深さを喜びなさい。あなた自身だけではなく、あなたの愛する者たちや神に逆らってきた者たちにもその私の恵みと憐れみが注がれていく。それがリバイバルです。あなた方はそれを喜びなさい。何もしなかったものが報われてくる、祝福されてくる。それがこれから起こってくる。あなた方はそれを妬んだり恨んではなりません。それを喜びなさい。私はその恵みと憐れみをあふれさせていこうと主は仰せられます。ガッテッドワーキングフォーマイグ。
God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes He did. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes He did.
Hallelujah. 愛する天のお父様、主イエス・キリストの皆を心から褒めたたえます。聖霊の豊かな御臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝します。証と特別賛美を心からありがとうございます。またこの第二礼拝に座れたお一人お一人を心から感謝します。インターネットで礼拝されている方、ダウンロードして礼拝されている方一人一人をありがとうございます。今から御言葉に行きます。聖霊さんの御言葉を通して私にこの今年度の御言葉を語ってくださって、それを心に刻みつけて、この言葉の成就を一人一人のうちに、この教会のうちに豊かにあふれることに表していってください。あなたはそれをなそうとされていることを感謝します。それを受け取ることができるように、今日御言葉を私の霊に刻みつけ、またその御言葉の祝福が霊に流れてくるようにどうぞ導いてください。語る者の声も聞き取ります。語ってくださり悟らせてください。御言葉を通してあなたの慰めと励ましを与えてくださり、上からの知恵と知恵と霊を例えを持って豊かに語ってください。私は主に期待いたします。信じてイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。進化しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちは愛して十字架にかかり3日目によみがえられた主に期待しながらのことに行きたいと思いますけれども、それでは早速聖書に入っていきますね。先ほども言いましたが、この私はあなたをおびただしく増やそう、2節の特に最後の文が今年語られた核の御言葉であります。去年向きを変えて神様がこの群れに与えている、また一人一人の人生で最終的な目標に向かって向きを変えて踏み出してください。そして今年はおびただしく増やそうと言われたんですね。そして今日東京に来てます。今この説教してる時じゃないかな、ジョン・ウェスリー牧師というインドの5万人の教会の牧師の方が来て、今東京でやってますけど、明日長崎でこの場所で夜説教してくださいますけれども、こうしてくださいますね。でこれは語りかけだと思います。 かつてイサナさんとおっしゃる、やはり同じ教会なんですけど、牧師がおられて、やっぱりその方もインドの言葉だったんで、あの時は大学教授の方だったけど、なんか一人ついてきて英語にして、そして英語から日本語に訳してという、そういう感じでやってもらったんですけども、九州もあったんです、その時はね、来てくださって。でその方の時は5000人教会だったんですけども、今は10倍になって5万人教会になってるわけですね。でそれでそのイサナさんが天に帰ったんですけど、その後継者の方が今回向こうから来たいと言って来られたんですね。でビザの関係で短い期間だったんですけども、まあ、それであの別の教会に朝はね、あの行ってもらおうかと思ったら断られて、教会日曜日の朝も夜も東京でやって、火曜日はうちの教会であるんですね。で神様なんか語ってらっしゃると思うんですね。おびただしく増やそうというのが今年の言葉で、そしていきなりアジアの教会で、しかも私たちと同じ通訳が2人つく、ね、今日ところの牧師を送ってきて、わざわざ導いてくださるということは、そこにメッセージがあると思います。もちろんメッセージそのものもね、語ることはすごくね、あの減り下って耳を澄まして、ね、目を開けていかないといけないですけども、しかしそれとともに、あの来られること自体がメッセージだと思いますね。本当におびただしく増やされていく、それが今年具体的に起こってくる。さっき言いましたように、数が増えるってことだけじゃなくて、おびただしく増えるってことは、人が救われて永遠の命を与えられるんですけども、本来救いとか永遠の命って中には天の喜びが入ってるから、ただ自分が救われてよかっただけじゃなくて、体が健やかになる、あるいは心が健やかになる、そして関係が回復する、夫婦や親子や、ね、そしていろんなことが祝福されるってことなんですね。それを意味しています。で救いって言葉には癒しは入ってるんです、はっきりこれは言語で入ってるんです、意味はね。だから救われるって時は癒されるってことも意味しますので、それをね、どうぞ覚えてください。それが今年からこうガーッと始まってくると、今まではどっちかというと忍耐訓練と中心でしたけども、もちろんこれからも忍耐や訓練はあるでしょうが、より救いが具体的に起こってくるとっていうことをね、期待してほしいと思うんですね。で鍵は何かというと、結論から先に言うと、この言葉を信じるかなんです。何かをしなきゃいけないです。まず信じるかなんですよね。で一節から言いますとね、この言葉を語れたところどういう状況かというと、一節のね、アブラムが、この時はまだアブラムになる前だから、アブラムが99歳になった時、主はアブラムに現れ、こうされたと語るわけですね。99歳で、まあ、99というとね、長崎だと九十九島をすごい思いますが、長崎市の人はあんま思わないかな、佐世保の人は思うでしょうけど九十九島がありますけど、99歳というのはですね、いくらこの時代でもですね、もう子供ができる年ではないんです。奥さんが30歳か40歳かければ別ですけど、奥さんは10歳をかけて89歳なんです。で次の章の18章の10節にはですね、こちらで言いますね、11節にはね、アブラハムとサラは、これも名前変わってますから、アブラハムとサラは年を重ねて老人になっており、サラには普通の女にあることはすでに止まっていたと書いてある。もうすでに普通の女の子が止まっているから、子供が生まれる体ではない、生理学的には子供が生まれないんですよ。そのアブラムに神様は言ってくるんですね。あなたをおびただしく増やす、もうちょっと後で詳しく言えば、サラから子供が生まれるとこね、言われるわけですね。ありえないじゃないですか。すごく大事なことなんですよ。ありえないことを語られたんです。ありえないことを信じたら信仰だと言わないでください。神が語ってなかったらアウトですからね。だから本当に神様が語ったかどうか、私たちは十分に吟味しないといけないし、確認しないといけませんが、私たちの努力でできる範囲とか、頑張ったからできるって問題じゃないんです。これは神様が語った時のことだから、皆さんね、主が語ったらね、不可能でも可能になるんですね。でただその時にこう言ってんですね。私は全能の神である、あなたは私の前を歩み全くものである、私は私の契約を私とあなたとの間に立てる、そして私はあなたをおびただしく増やそう、契約するって言ったの神様が。で向こうは契約社会なので、契約したら守らなきゃいけないんです。神が契約したってことは、まあ、分かりやすく約束ですけど、契約ってのはもう破っちゃいけないんですね。それを契約する、つまり必ず果たすよって言ったんですね。でその時面白い、ね、全能の神であるって言ったね。これね、さっき言いましたけど、ヘブル語ではエルシャダイって言うんですね。エルは神で、エルシャダイって全能の神って言うんですね。で英語ではオールマイティってですね。私はよく知らないんですけど、ナポレオンとかいうトランプの遊びにオールマイティってあるんでしょう、よく知らないけど。でね、何でも切れるってね。オールマイティってのはね、まさに全能。オールマイって言ったらね、日本ではなんか何でもできるって意味ですけど、オールマイって言ったら向こうではもう神にしか使わない、オールマイティガーって言って、神って言ったらオールマイティって、もうどんなことでもできるって、不可能ない方ってことですね。で新約で言えば、神にとって不可能一つもありませんって、ルカの一章37節に書いてあるように、諸女が身ごもった時ね、マリアが身ごもった時、この言葉を言われるんですよね。 絶対にないことができますよってことですね。少女も見込まれるし、99歳になっても子供ができる。不可能は可能になるわけですよ。で、全能の神様だから、その全能の、私は全能だから契約するけれども、おびただしく増やすよ、約束するよって言ったんですね。で、まあ、人の約束は悲しいけれども、結構破られる。契約でも不履行されることがある。でも神は約束したら破らないんです。神が語ったら必ずなるんです。だから英語では God は大文字の G なんです。神々の神は小文字の G だけど、聖書の神だけは大文字の G なんです。韓国もハナニムって言ったら聖書の神様しか指さないんです。日本にもそういう言葉が欲しいですよね、本来ね。で、そうですね。で、何かというと、この方が約束したからできるよって言ったんですね。で、アブラハムはひれ伏して、それを信じて、しかも具体的に言うんですね、4節から。私はこの私の契約をあなたと結ぶ、アブラハムと結ぶ。まあ、この時はまだアブラハムですけど。あなたは多くの国民の父となる。あなたの名はもうアブラハムと呼んではならない。あなたの名はアブラハムとなる。私があなたの多くの国々の国民の父とするからである。アブラハムっていうのはね、崇高なる父だったかな。ちょっとすいません、チェックしてね。崇高なる父だったかな。ちょっとさっき確認したんですけどね。で、もう、高められた父っていう意味なんですね。で、まあ、もうちょっと分かりやすくは、称賛された地とはそういう意味ですね。ところがアブラハムって歯が入ると多くの国々の地、多くの国地という意味なんですよ。だから地として素晴らしいってわけじゃなくて、たくさんの人々の地になる、多くの国が生まれるよって言ってる。この後はさらに、多くの国々ができて王様も生まれてくると、その、ね、指導者ですね、そういうのが生まれてくると、それを契約するって言ったわけですね。すごいこと言ってるんですよね。でこれ普通だったらありえないことなんです。ところアブラハムが救われたのは何かというとね、信じたんです、ね。で、この後もう一つ言ってるんです。これはもう今日は読みませんが、この後もう一つ言ってることは何かというと、割礼を受けなさい。割礼っていうのはね、ここに書いてある通り言いましょうかね。10節ね、17章10節。次のことが私とあなた方と、またあなたの後のあなたの子孫との間で、あなたが守るべき私の契約である。あなた方の中のすべての男子は割礼を受けなさい。あなた方はあなた方の包皮の肉を切り捨てなさい。それが私とあなた方の間の契約の印である。あなた方の中の男子は皆、世にわたり、生まれて8日目に割礼を受けなければならない。書いてある。うんうんね。これ割礼です。今でもユダヤ人はします。これユダヤ人の印です。だからよく映画なんかでね、なんか戦争映画かなんかでね、兵隊が来てね、パッとね、ユダヤ人がチェックするんですよね、割礼をね。で、ユダヤ人だって引っ張っていくってね、映画のシーンで見たことありませんか。あるんですよね。だから、これは割礼っていうのはユダヤ人の印です。それをしなさい。この2つ言ったんですよ。で、アブラハムは言われた通りすぐ名前を変えるんです、アブラハム。どうしてか、そうなると信じたからです。名前を変えるんです。そしたら神様が名前を変えたときに、15節ね、アブラハム、また神はアブラハムって書いてあるでしょ、名前変えた。アブラハムに言われるんですね。あなたの妻サライのことが、奥さんはサライだったの。その名をサライと呼んではならない。その名はサラとなる。で、サライはね、王女って意味なんですね。それがサライは王女で、サラはそれこそ多くの国々の母って意味ですよね。だから奥さんも名前を変えるってやったんですね。で、私は彼女を祝福しよう。確かに彼女によってあなたは一人の男の子を与えよう。私は彼女を祝福する。彼女は国々の母となり、国々の民の王たちが彼女から出てくる。王も出てくるぞって言ったんです。面白いです。聖書ってすごい正直なんです。アブラムは信じてアブラハムに名前を変えた。きっとそうなると思った。ところが具体的に奥さんもサラと変えなさいって言って、そしてそのサラから、ね、多くの国が出てくれとって言われた時に思わず笑っちゃったんです、ね、思わず笑っちゃったんです。聖書ってこれ隠さないんですよね、まあ、いつも言いますが、私がすごく好きなところ、これを笑ってくれたので私はアブラハムが友達になった。アブラハムはひれ伏したのちゃんと神を恐れてひれ伏して、そして笑ったが、コロナ禍で言った、100歳の者に子供が生まれようか、さらにしても90歳のこむことができようか。不信仰って言われるけど、まあ確かに不信仰なんですけど、やっぱ普通に考えてそう思いますよね。いやーって聞いてきて、いやーって思いますよね。それは普通ですよね。それで思わずもね、余計なこと言うんですよね。どうかイシュマエルがあなたの見舞いで生きながらいますようにってね。イシュマエルってのはハガルから生まれたね。これですね。これコラボにでもそうするんですけどね。こんなこと言うから、すぐそっちも祝福されて、いまだにアラブとイスラエルで揉めてるんですけども、そうなったんですね。そして神様言うんですよね。いや、あなたの妻サラがあなたに男の子を産むのだ。あなたはその子を打ちたくと名付けなさい。 私は彼と私の契約を立て、それを彼の後の子孫のために永遠の契約とする。で、イシュマエルのことも祝福するよって言った後に20節で、しかし私は来年の今頃サラがあなたにイサクと私の契約を立てる。私、神の愛を感じるんですよ。笑ったでしょ。で、イシュマエルよろしくとか言ったら ね、短気な神だったらね、あれお前俺のこと信じんのかってね、名前書いたけども信じてないのかってね、ちょっと出直してこい、ね、もうあと10年ぐらい経ったらマッピング来るからとかもし皆さん神様だったら言う人いませんかいや本当に神様に約契約するってでしょ。契約したら破らないんです。だって条件ついてなかったじゃん。契約するって言ったの。従うならって書いたらまた別だけどね、契約するって言ったでしょ。で、アブラハムは名前変えたの。従ったの、信じて。だけど具体的に言われたら思わずもう、いやー、ちょっと何かなって思っちゃったの。いや、何言ってんだよって。違う、サラから生まれるんだ。イサクを作る、そのイサクから人が増えるんだって言われたの。で、今度はアブラハムは信じたの。何かって、この後すぐね、割礼するんです、みんなに。みんな割礼するんです。わかります？信じたから名前を変えたんだけども、具体的に言うと思わずうわって笑っちゃったんだけど、ちゃんとまたサラもサライもサラに名前を変えるし、全員に活用して、あ、すいませんでしたってこうちゃんと従うんです。そしてちょっと変な話ですけど、子供を作るんです。普通女の普通のことが終わってる妻と一緒に子供を作るわけですよ。で、できるのですよ。サラって言いましたけどね、100歳と90歳で、ね、サラ面白いって言いますよ。サラは心の中で笑っていった。老いぼれてしまったこの私に何の楽しみがあろう。それに主人も年寄りで、もう今更何よっていう感じですよね。信じたんですよ。笑っちゃったけど、サラも笑ったんですけどね。そしたら本当に子供ができて命が生まれたんですよね。だからね、私たちってね、信じてるんですけども、罪人で弱くて目に見えるものに支配されるの。ペテロは信じたんですよ。だから海がね、漁師なのに嵐の海の中に足を踏み入れて、もう大胆な信仰で素晴らしいん。でもふっとこう風の音が聞こえて目をそらして見た瞬間、I am human being、 私は人間だったと思ってドボドボっとしてるわけですね。あれは信じててもそういう罪人で弱いのですよ。申し訳ない、聖人なんていないんです。聖人なんていません。私はみんな罪人で弱いんです。神の恵みがあるとき、神と共にあるとき、神の憐れみがあるとき、私たちは言葉に立って信仰に立てるんですね。で、アブラハムも言われた通り信じてアブラハムに変えたんだけど、具体的に言われたら、はぇー、ちぃーって思ってしまって、一緒のこと言ったの。そしたら、いや、違うよって。私は契約したから言うけど、いや、違う。サラに名前が、サラから生まれるんだ。一作でつけなさい、微笑みって。微笑み、思わず微笑むから。そしてそのこと、そしてそこからできるんだよって。その後ね、もう今日話しますけど、18章でね、こう来るわけですね、天使が。そしたらその天使がわけですよね、サラからできるよって、来年の今頃って具体的にわけですよ。でサラ笑うんですよね。で、今言ったところです ね、私も年寄りで楽しみがないとか言ってね。そしたら面白い、天使がね、サラが笑ったとか言うんですよね。でサラ、いや笑ってません笑ってませんって言うんですね面白いですね。ものすごい面白いところを書いてある。聖書ってね、面白いんですよ皆さん。堅苦しいもの全然ありませんよ。聖書、ヒットしたドラマってのは聖書がバックにあるんですよ。これは真面目な話、ね、本当に面白いんです。で、ね、思わずサラがね、終わってます終わってますやり取りするんですよね。思わず笑っちゃったけど、やっぱり神が怖かった。本当に神がおっしゃることはそうなるんだと、さあ根本的には信じてたんだけど、思わず笑っちゃったんですよ。皆さん、神様信じてでしょ。だから日曜日わざわざ礼拝来たんでしょ。日曜日の朝寝たいでしょ。本当は安心して寝てください。もう私は怒りません、大丈夫です私は変わりました。大事でも休んで終わらしかったか言いましたけど、終わった後にね、微笑みながら語りました。十分休みましたか、ね、いいですかね。信じてるから来てるんですよ。でもやっぱり思わず笑ってしまうというかね、本当かなって思ってしまったんです。もちろん吟味はちゃんとしましょう。本当に神が当たったかどうかは慎重にきちっとやる必要があります。しかしやっぱりどうしても神が当たってると思った時に、そこに立つかなんです。アブラハムはアブラムからアブラハムに変え、割礼を全部したん、サライをサラに変えて子供を作ったん、命が生まれたんですよ。 信じるってことの中心は何かというとね、その神の言葉に応答すること、従うことなんです。信じてますよ、信じてますけどって言って応答しなかったら、それは信じることにならない。ちょっと例話として妥当かどうかわからないけど、新約聖書の中にイエス様例え話言うじゃないですか。兄弟がいて、お兄さんとかな、お兄さん行くと言って行かなかった、弟は行かないと言って行ったと。どっちがしたかったかって言ったら弟だっていう話があるでしょ。ありますよね。で、私たちは人間だから、ちょっと例えとしてはうまくないかもしれないけど、こう信じてるんだけども、思わずもどかなと思ってしまう。と思ってしまった、その思ってしまった、その無理よと思ってしまったことに従って、アブラムのままでいたた、奇跡が起こらない。もう今さ、何の楽しみやろうかってね、別々の部屋で寝続けてたら、子供は生まれない。わかりますか？サラもアブラハムも笑ったんです。笑ったんだけども、神の約束は変わらないで、彼らは笑ってしまったけども、ごめんなさいって言って、そうだ、神様おっしゃったんだ、この方はオールマイティーが伝道のある神なんだ、エルシャダイだって思ったときに、応答したんです。その時奇跡が起こったんですね。皆さん、自分も相手もね、お互いね、笑ってしまったり、不信仰になることがある。えって。その時にね、不信仰なんて言わないでいい。それでも神はあなたを愛していて、それでも神はあなたにしてくださいますよって言ってあげてください。その人のうちに信仰がよみがえるから。責め立てる人はいらないんです、教会に。サタンに任せましょう。不信仰を責め立てる人はサタンに任せましょう。教会には不信仰を責め立てる人はいらないんです。愛がないとか、信仰がないとか、そういうことは教会の日はいらないんです。そういうことは言わないでください。責め立てる言葉はいらないんです。もうそれは世の中で山ほど聞いてるんです。さっき伊藤さんが言いましたよね。否定ちゃんだったって。まあ、彼は否定的だった、本当にね。今信じられないけど。ね。本当に否定的だったんですね。で、それは高いものを求める人はできないことばかり気になるから、高いものを求めるところではできないことばっかり言うんです。で、我々の世代はそうやって育てられた。今の若い世代は違います。今若い人にそれをしたら潰れるし、相手にされません。みんないなくなりますからね。今の若い人はそうはないんで、違うんですね。できるところを褒めていって伸ばすっていうのは今の世代ですからね。これは間違いないくださいね。だけど、何かというと、教会に来てね、聖書持ってるからね、裁けないな人なんていないし、人間って言ってたからね、不信仰になることがあるんですよ。こう信仰的な告白してたね、はぁーとか言ってね、何あなた言ってたのにどういうことなんて言わないでね、大丈夫。神は言ったんでしょ、大丈夫よって ね。それにもかかわらず神はしかし、何体でしょう、あぶり深いのよ神様はって言ってあげてくださいよ。そしたらね、再び信仰が燃え上がってくるんです。だって父なる神様はアブラハムが笑ってイシマエルよろしくなんて言った時に何て言ったかったら、いや違うよって、サラから生まれるんだよって、サラからだよって、そしてそこからたくさんの子供ができてくるよって、まあ、イシュマエルも言った通りしてあげよう。でも、来年の今頃、具体的に言います。来年の今頃、ちゃんと生まれるよって、もう一度確認したんです。具体的に言ったんです。これが私の信じている神様なんです。イエス様はまさにそうです。お互い人間で罪人なんです。聖霊に満たされているとき、本当に神様に心が向いているとき、信仰に満ちたり、力強く歩みますが、ちょっとイエス様から目が離れたら、使徒ペテロは、沈みました。大預言者エリアはイデベルの声一言で死にたいと言いました。みんな弱いんです。自分が弱くなった時落ち込まないで、人が弱くなった時責め立てないで、この地にはね、そういう立法主義がねガーッとあるんです。私は自分がそれで苦しんできたから分かる。あとね、日本にはね、日本はものすごくできるんですよ。これ高ぶらないでね、神が与えたものだと。本当にできるんですよ。日本人って能力があります。エコノミカルマネとかサルマネとか言ったらね、あれは妬みです。海外に行ったら適応できちゃうんです。いつも言うように、日清フーズはね、カップヌードルを作った時に、東と西で味は違うんです、微妙に。海外に行ったらその国に合わせて味を変えて作るんです。だから売れるし、いいんです。中国に行ったら国同士はぶつかってるけど、言いました。いや、日本の製品は違うよって、みんな分かってます。素晴らしいんです。確かにそのことは神が出た素晴らしいプレゼントなんですね。 だから高ぶらないでいきましょうね。その結果ですね、言わなかったね、できないとね、うまくいかないとね、できないからだ、こうだから、ああだからって言って、どうしても自分を責めたら人を責めるんですよ。私がこうだったらできたのに、ああだったらできたのにってこう、で人に対しても、こうだからそうでしょってこう、そういう言い方をすることがすごく強いの、立法主義って、これを。パウロほど立法主義に来た人はないんです、パウロほど。パウロは本当に立法主義に来たんです。立法についてはパリサイ人を責められるところはないって言ったんですよね。一度言ってみたいですよね、立法についてはすいません。一回言ってみたいけど、パウロはそれほどだったんです。でもそのパウロが、立法では誰一人義と認められないって、信じることによって義となろうって言って、信じることを言ったんです。パウロは命をかけて、生涯をかけて、信仰家だったんです。どうしてか。ユダヤ人の中に立法主義が蔓延してるんです、今でも。立法主義に立ってる限り、キリストは分かりません。キリストは恵みなんです。憐れみなんです。受けるにふさわしいものが受けれるんです。私たちは信じるんですよ。本当に信じるんですけども、やっぱり罪だから、ふっとね、本当かなとかね、無理かなとかね、思うし、なんですね。で、そこに立って動かないでください。いや、無理だなと思って、無理無理無理って言って無理に行かないで、いや、無理かなと思うけど、でも神様は、神様ってのだから、神様ってその恵みによって、そこの応答してほしいんですよね。その時、神が働かれるんですね。これをね、してほしいね。さっきちょうど糸牧師の話があったから、もう時間ですけど、一つだけね、糸牧師はですね、あれ、詳しく話してなかったけどね、まあ、全部詳しく話すと面白いんですけど、糸牧師は他の宗教やっててね、そこからね、教会行った時にね、その牧師さんが面白かったんですね。聖書の神様は妬む神なんですよって言ってね、で、自分がね、うまくいかないなんですよね、それはね、神様がね、あなた他の宗教やって妬んでおられるんですよって言ったらね、彼面白かったの。その時ね、はるみさんが大好きだったからね、妬む神ってよく分かったんですね。それすごく分かる。そうか、そういうことかって言ってね、それ知ったって面白い人なんですけども、ちょっとすみません、話が飛びにくいけど、ポイントはそうじゃなくて、さっき言った奥さんが側腕症でもうダメって時に、ね、本当にすごかったの。ちょっと寝返りもできなくて、大学生がボランティアに来てくれたんですけど、ちょっと触っただけでビーって来たんで、ね、熊本大学に行って、経緯の人がいた、その道のね、経緯の人がいて、その人が、あ、もう 時ですねって言ったんですって。そういう方、正直ないですよね。時ですね。時が来ましたねって言われたの。で、二つね。さっき言った麻薬を打って痛みを散らすか、手術をしたら、数ヶ月。命は数ヶ月延びますって言ったんですよ。何でもない。数ヶ月延びますよって言ったの。どっちを選びますかって言われたの。選べないですよね。二人とも選べないで、落ち込んでどっちも選べないでって来た時に、その熊本の教会で、牧師さん祈り方をして、想定の仕方ね。感謝をして、悔やみをして、で祈って求めて、聖書を見なさい。最初に聖書を読んだら、マルコの福音書の16章で一番最後に、病人に手を置けば病人は癒されますって書いてあった。その言葉が飛び込んできたんですよね。いや、語られたってことです。飛び込んできた。それがもっとん飛び込んできた。彼は、えっと思ったんですね。それで、あ、病人に手を置けば病人は癒されたと思って、彼はそっとね、激しく置いたらダメだから、痛んでるから、まあ、そっとも触るか触らないくらいで、もう真剣にね、言ってました。秋元牧師と木原牧師の真似をしてって言ってましたよね。これ、手の出さなってね、痩せよとか言って、ね、真似をしてやったんですって、とにかく。ほんの1、2分、真似をして真剣にね。で、どうって聞いたんですね。で、この時ね、どうって聞いた時ね、治ってると思って聞いたんですよ。どうって一応聞いたんですけど、そしたらね、痛くないって言ったんですって。え？彼は死んじゃなかった。え？本当？って言ったんですね。そしたらですね、奥さんがね、本当に痛くないって言われ本当って言って、もっぺんこう祈ってね、でね、本当に痛くないんだねって、こう、パッとこう持って、ね、車をね、揺らすのはちょっとね、痛くないって、本当に痛くないんだねって言って、ガーッとすった。奥さんが泣きながらね、笑顔で笑いながら泣きながら、痛くない、痛くないって笑いながら言ったんですよ。泣きながら笑いながら。それを見ていた、ボランティアの大学生が昨日のままと思ったら、ボロボロ泣き始めた。この時、イエス様も死んだ。で、この時にね、彼は言葉を受け取って信じて祈ったんだけど、じゃあ信じきってたかというと、祈りながらどうって一応聞いたけど、どうって行きながら嘘でしょと思ったんですね。本当って言って信じてあげて、でちょっと掴んでちょっとだけ滑ったん、え本当とか言ってわーって滑ったら本当だったんですよ。でも面白い、正直言ってました。でもちょっとしたら痛みが戻ってこない、来るんじゃないかと思ったってすごい正直ですね。それでしばらく見てたんですって。 十数年って言うけど嘘だよ。20年以上経ってるよ。まあいいけど、半世紀来てるから、あの草はね。他のことで傷んだことはありますよ。間違いなさい。側腕症で傷んだことは二度とありません。医学的に証明できます。他のことでね、傷んだことありますよ。それは間違いなさいね。病院にかかったこともありますよ。でも、側腕症でも二度とないんです。見事ですよね。応答したんですよ。彼は。じゃあ信じ切ってたかというと、信じ切ったわけじゃないんですよ。その時に、ハレルヤとか言えなかった。え、本当とか言ったわけですね。でも、応答したんですよ。だからね、もちろんね、信じきれたら素晴らしい人がずっと続いてる。ある一瞬間信じきれても、次の瞬間疑ってたりしませんか？信じきれることってあります。ずっと信じきることもあります。それは特別なプレゼントです。それで人を裁かないで。それは特別なプレゼントです。でも他のことはそうなれなかったですから。でも、その知った言葉に立って応答していただきたい。その時にね、神が働くんですよ。奇跡もなさるんですよ。自分信仰薄いからってね。いや、お互い薄いですよ。地味人だもん。だけど大丈夫なんですよ。聖霊がおられるんだから。伝道の神が私の神なんだから。イエス・キリストがあなたのために十字架にかかって死んだ時、この方が私の神になったんです。あなたの神になったんです。オールマイティ・ゴッドが、エルシャダイがあなたと私の神なんです。この方は、本当にあなたを愛していて、あなたに祝福を与えたくて、与えたくて、与えたくて、仕方がないんです。その方が約束されて言ってるんです。おびただしく増やそうって。さっき言ったように、これは単に数が増えるということじゃない。数はもちろん増えますが、おびただしく増えるというのは、あなたの家族、親戚、遠くにまでその救いが及んで、その人たちが、本当に家族が回復するよって。食卓に笑顔が溢れるよって。食卓で笑顔と会話があふれるよって、バラバラになった家族が一つになって、一つの食卓を囲んで、本当に笑顔で食事ができるようになるよって。あります？それが起こるとってことですよね。あるいは、病気の人が天に帰る場合ですよ。天に帰る場合は最高の救いだから、そうでない限り、回復と癒しが起こるよって、その人が人生を取り戻すよって、そういうことですよね。それがおびただしくだから、一人や二人でたくさん起こってくるとって約束なんですね。私は信じます。私は自分にそんな力が 100% ない。99歳と一緒ですよね。全くそういうことはないことを私は信じます。ありえない。で、人間だから、さっき言ったように、信じるんだけど、時々大丈夫かしらって思うこときっとあるでしょう。でも、信じたことを信じたところに立って応答していきます。はい、予言しておきますよね。私と私の家族と親戚はね、今年ね、たくさん救われます。回復していきます。で、長崎エルサレム教会の皆さんも、TLE の神だし、で、手の人だから、怒りますよ。あなたとあなたの家族と、そしてあなたを愛する人たち、ね、職場も含めていろんなところにね、救いが起こってくる。救いというのは回復です。一番大事なのは永遠の命ね。でもそれに伴って回復がいっぱい起こってくる。頑張れなんて言いません。信じましょう。そして神様がおっしゃっていることにもどうしましょう。アブラハムはアブラムからアブラハムに変えて割礼をした。そして子供を作った。アブラハムね、本質変わってないんです。75歳の時ね、妻を妹って失敗するんです、すぐに。この後ね、99歳で子供が生まれる前にね、妻を妹と言って失敗するんです。本質何も変わってないんです。聖書って好きだな。綺麗事書いてない。本質的には弱い罪人のままだったんです。でも神は約束を果たされた。間違いなくね、変わらなくていいって言ってありません。成果はされていきます。キリストに近づいて、お互い変えられていきましょう。変わっていきます。でも、栄華はされません。栄華っていうのは罪がなくなって、全くキリストになる。天国です。天に帰ったら、お互い栄華されます。栄華つってね。栄華されますね。でも、地上にいる限り、栄華はされません。つまり、いなかったら、どんなに成果されて、今、全人類75億かな ?72 億かななんかの、合ってるかな の中で一番キリストに近い人がいたとします。仮に。その人だって神の働きにふさわしくなんかありません。罪人だもの。どんなに成果されたって、神をする働きをするにはふさわしくなんかありません。でも、起こるんで、どうしてかって。十字架があるからですよ。十字架を信じたからですよ。復活されたイエス・キリストがおられるからですよ。エルシャダイなる神が私の神となって、神と、父となったからですよ。神は神じゃなくて父ですよ。父ですよ。神ってのは異邦人でも信じてない人だって神って言うんです。私にとって神は神じゃない、父なんです。アバなんです。 この方がお父さんだから、エルサダイ全能なる神がお父さんだから、主が言ったことはそうなるんです。お互い今年はおびただしく増えます。あなたの家族に、あなたの愛する者たちに、いや敵対する人たちにまでも、あなたが信じるなら奇跡が起こってきます。これが今年の言葉。私嬉しいんですね。何かというとね、今までね、こういうタイプの御言葉じゃなかったんです。あの戦いの勝利とかありましたよ。勝利ってなるけど、勝利って言ってね、みんな結局霊的な勝利が多いんで、結構ね、勝利とか言ってもね、言葉は全部素晴らしいんですけど、どっちかというとなんかそういう感じが多かった。これ具体的におびただしく増やすなんて言葉は今まで来たことないですよね。ついに来た。去年向きを変えろって言われて、向きを変えて最終号に向かえって言って、週末のリバイバルって言われて、今年おびただしく増やそうですよ。そして明日、長崎教会にも5万人教会のアジアの牧師で3人立つ、私と同じ牧師が来る。偶然と思えないですよね。どう考えても向こうから来たんだもんね。そして、今年の殉教聖会は大川嗣治牧師が来ます。日本最大の教会プロテスタント、2500人の会員がいます。千人街道を持っていて、本当に千人街道で礼拝しています。向こう、これも向こうから、向こうから、あの長崎殉教祭に参加させてもらっていいでしょうかって聞いたら、もちろんですって。参加するって、参加する以上奉仕してもらえない、ね、逆はできないでしょでね、聞いたら、ね、昼も夜も奉仕してくれるって。昼の西だから短いですけど、時間が、夜も原爆資料館でやります、奉仕がさる。大川先生は長崎県出身、長崎市出身です。お母さんは長崎の大金持ちのお嬢さんだった。最初に電話を引いたようなお嬢さんだそうです。ところがキリストを信じたばっかりに家を追い出されて感動されたんです。それでもキリストつながった人だそうです、ね、それはだから、お母さんね、長崎出身なんですって、ね、で向こうから来てくれることになりました。もう飛行機取りました。もうお母さん直接話をして、確認を取って、この飛行機でいいですかってことで取りましたから、本当に、体調が崩れない限りは来ます。だから祈ってくださいね。本人は来る気満々だけど、体調が崩れたらちょっと来ないのでね、お祈りしてください。ステントだっけ、3本入ってるんですね。だからもし何かあったら大変、あの真面目に命が危なくなるからね。だから本当にお祈りしてください。なんでこのって言ったらね、この流れを見た時にね、神様今年本気でやるぞって、神様の方が人々を救いたい、癒したい、回復したいと思ってるんですね。ね、主に期待しましょう。お互いが素晴らしい祝福に扱っていく年になります。お祈りしたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、アブラムをアブラハムに変え、そしておびただしく増やすとおっしゃったように、あなたと言いますから、私たち一人一人におびただしく増やしてくださることをありがとうございます。イエス様を信じる人たちが家族の中に、親戚の中に、友人の中に、会社の中に、あらゆるところに増えていき、この地域の中に増えていくことを覚えます。そして本当に回復が起こっていることを覚えてありがとうございます。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りがかかるので、まず悔い改めしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めを主におっしゃってください。主はその願いと求めに答えてくださいます。ここにキリストは見せておられます。そのキリストに向かって祈りましょう。病の方は胸に置いて、心の問題の方は胸に置いて、病の方はその傷んでいる部分に置いて、自分じゃなくて家族や友人の方、その方も思い浮かべて祈りましょう。天のお父様、キリストにその名によって心を合わせて祈ります。一人一人が手を置いている場所に触れて肉体を癒し、心が傷んでいる方にその癒しを与え、霊的な問題の方は解放を与えてください。また境内やお仕事、学業、一つ一つのことにあなたは手を置いて、具体的な解決と勝利を与えてください。また誰かのために祈っている方は、その方が今どこにいても、その場所にあなたが手を伸ばして、今その問題に対する解決、癒しと解放を与えてください。主イエスキリストの名によって、心と体を癒されよ、癒されよ、癒されよ。脳梗塞の後遺症、完全に治れ。甲状腺がんの後遺症、癒されよ、癒されよ。がん細胞、体の力、消えてなくなれ。耳鳴り、完全に消えてなくなれ。どうでしたか、ある周波数が聞こえないでいる方に、それが健全に聞こえるようにしてください。エス様って命ずる、耳を聞こえるようになれ。あと、高血圧、低血圧の方がいらっしゃいます。どちらも正常な血圧にしてください。血圧よ、 正常な血圧になりなさい。イエス・キリストの名によって。体温調節がうまくいかない人、低体温の方、体温が正常になるようにしてください。体温調節ができるようにしてください。イエス様って命じる。体温調節ができるようになりなさい。リュウマチをイエス様って命じる。リュウマチ、癒されなさい。聖霊様、今癒してください。あらばらばらばらばらばらばらばら。バネ指を完全に癒されなさい。奥歯の痛み、イエス様って命じる。癒されよ。目に触れてください。白内障、緑内障、完全に癒されよ。視野の欠けている方、視野を元に開きますように。不可能ですけど、あなたには可能です。視野を元通りになれ。イエス様は何よって。霞みかかっている目を完全に癒されよ。完全に治れ。イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。一人一人に触れてくださり、完全に癒してくださることをお願いいたします。あと、境内で戦っている方がいらっしゃいますけど、私はあなたの境内を祝福します。私に求めなさい。あなた、人に求めてますが、私に求めなさい。で、私に求めたときに、あなたに示すことがある。そのことを成していきなさい。そのときに、あなたは私の導きの完全さを見るでしょう。私に求めなさい。私はあなたに具体的に語っていこうとしております。あらばらばらばらばらばらばら。お仕事に関して不安を覚えている方ですね、委ねなさい。私が道を開きます。この道、開いた道はあなたの思いを超えた道だとしてあります。パラパラパラパラ。イエス様、ありがとうございます。一人一人の体に触れ、心に触れ、霊に触れてください。躁うつ病、イエス様って完全に治れ。うつ病よ、イエス様って命、うつの霊、その人の家から出ていけ。パニック障害、そして統合失調症、イエス様のやってみてる。癒されなさい。感謝します。ありがとうございます。ありがとうございます。これだけはちょっと無理かなと思っていることがあるんですけど、主はそのことに光を当てておられます。そうです。無理です。でも私にはできる。それを私の手に委ねなさい。あなたはどんだけかかっても、何十年もかかっても解決しなかった問題を私は解決します。私は癒す、回復する、解決すると主を抑えます。イエス様、感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。主に感謝しましょう。ハレルヤ。変化があった人いますか？何かあった、はい。オンラインでいたら教えてくださいね。結構ね、あっちこっちで今祈って奇跡が起こってますので、ね。はい。じゃあお立ちください。
ハレルヤ。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ声に願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今ものちもとこしえまでも豊かに、限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お知らせを、できますか？はい、じゃあお願いします。